何あれ。思わず辻岡さんは手を止めて目を見張った。自分が見上げた先、教室の黒板がある。黒板にはチョークで文字が書きつけられていて、男性の担任の先生が相変わらずカツカツカツカツと筆圧強く教科書の内容を説明書きしている。黒板の上にはスピーカーがあり、向かって左手は窓です。教卓のあるその位置というのは少し段差になっていて高くなっております。気になったのはそこじゃない。窓と逆、向かって右手、ちょうどこの教壇と呼ばれる段差になっているその位置にピタッとはまるように作られた本棚です。二段構えになっていて、一番上の部分というのは小学生だった辻岡さんのちょうど胸のあたりぐらいまでの高さの、何も置かれていないその天板の上に、先生と同じぐらいの大きさの真っ黒い人がちょこんと腰をかけている。なんだろうあれ。目も鼻も口もない。髪の毛も生えていない。影かと言われれば、否定をしきれないけれど、いや影にしては、妙に立体感がありまして。この大きな黒い人が、本棚の上に腰掛けたまま、床につかないで行き場を失った寮の足を膝から下、プランプランと揺すっている。見間違えるにはあまりというほどはっきり見えておりますから、これはどういうことだろう。目鼻があって髪の毛が生えて、声でも立てようもんなら誰かいる。と声を出したかもしれない。けれどもそうじゃない。形は立体的ではっきりと男のように見えるけれど、影よりもなお一層に濃い真っ黒な色をした塊としか言いようがない。とすればこれは、今生きているものじゃないというのは幼心にもはっきりと見て取れた。胸の内がバクバクバクバクと落ち着きませんが、じーっとそれを伺っておりますと、やがてうつむいていた首をかぐっと上げると、目も鼻も口もないのに、確かに自分を見ているな、と感じ取れるその仕草の直後、